おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速いきましょう。まずはこちらのニュースからご紹介します。 Prism ML という会社が1ワンビット盆栽 8B という新しい AI モデルを発表したそうですね。名前からしてちょっと気になるんですけど、これはどういうものなんですか？
簡単に言うと、 AI の重み、つまり頭の良さを支えるデータをすごく小さく圧縮したモデルなんですよ。従来のモデルと比べてメモリの使用量が1/14、速度が8倍、消費電力が1/5になるんです。
え？1/14ですか？それってどのくらいすごいことなんですか？
例えば、普通の AI モデルをスマートフォンに入れようとすると、容量が大きすぎて入らないんですよ。でもこのモデルはわずか 1.15GB で動くので、スマートフォンに直接搭載できる可能性があるんです。
ほう。つまり、クラウドにつながなくても、スマホの中だけで AI が動くってことですか？それって私たちの使い方もかなり変わりそうですね。
まさにそこなんですよ。今は AI を使うたびにサーバーと通信していますよね。それが端末の中だけで完結するようになると、通信が遅い場所でも動きますし、データをクラウドに送らなくてもいいんです。ロボットや組み込み機器にも載せやすくなるので、使える場面がぐっと広がるんです。
わあ、それは知りませんでした。データセンターの電力問題も解決できるって書いてありましたけど、そっちにも聞いてくるんですか？
ええ、そうなんですね。AI の処理をデータセンターに集中させると、電力も冷却コストも膨大になるんですよね。端末側で処理が完結すれば、データセンターへの負荷も減らせます。スマートフォンとデータセンター、両方の問題を一度に解こうとしているところが、このモデルの面白いところですね。
続いてのニュースです。コヒアが新しいプロダクトを発表したということで、ケンさん、これはどんなものなんですか？
これはですね、コヒアトランスクライブという音声文字起こし専用のモデルなんです。コヒアといえばこれまでテキスト系の言語モデルで知られていたんですが、いよいよ音声認識の分野にも本格的に踏み込んできたってことですね。
わあ、音声文字起こしって会議の内容を自動でテキストにしてくれるやつですよね。それって需要がすごく高そうですね。
おっしゃる通りで、企業の会議録作成とか音声データの活用ニーズはどんどん増えているんです。これまでオープン AI の Whisper なんかが注目されていた分野なんですが、コヒアはそこに競合製品を投入してきたわけです。
ほう、コヒアはテキストも音声も両方カバーできるようになるってことですよね。それって企業側からするとどんなメリットがあるんですか？
いいところに気づきましたね。音声からテキストに変換して、そのまま分析まで一社のサービスで完結できるようになるんです。ベンダーを複数使い分けなくて済むので、企業としてはシステムをまとめやすくなるんですよ。エンジニア目線で言うと、Whisper なんかと精度や価格をしっかり比較してから導入を検討するのが良さそうですね。
さて、お次のニュースはこちらです。ミニスタックという無料のツールが登場したということで、ケンさん、これはどんなものなんですか？
これはですね、AWS、つまり Amazon のクラウドサービスをパソコンの中で再現できるツールなんです。クラウドに実際につながなくても、手元の環境で開発やテストができるようになるんですよ。
え？そうなんですか？クラウドってインターネットの向こう側にあるものだと思っていました。それをパソコンの中に再現できるって、なんだか不思議ですね。
感覚的には、本番のお店を開く前に、自分の部屋で模擬店を開いてリハーサルするイメージですね。 これまでもローカルスタックという同じようなツールがあったんですが、最近は有料化が進んでしまって、ミニスタックはその代わりになる無料の選択肢として出てきたんです。
あ、そういう経緯があったんですね。無料で使えるのはありがたいですけど、機能的にはどうなんですか？使えるサービスの数が少なかったりしないですか？
そこが注目ポイントなんですが、33種類の AWS サービスに対応しているんです。しかも、起動が約2秒と早くて、アカウント登録も不要で即使えるんですよ。PostgreSQL や Redis といった実際のミドルウェアを使って動いているので、動作の信頼性も高いんです。
え？それは知りませんでした。個人で開発している方やスタートアップにとっては、コストが下がるのはすごく大きいですよね。MIT ライセンスというのも気になりましたけど、それはどういう意味なんですか？
MIT ライセンスはですね、ソフトウェアの利用条件がとても緩やかなライセンスなんです。会社のプロジェクトに組み込んだり、自分で改造して使ったりも基本的に自由なので、企業でも採用しやすいんですよ。ローカルスタックに頼っていたチームが乗り換えを検討し始める、そういう動きが出てくるかもしれないですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。スロップ is not necessarily the future というタイトルなんですが、スロップって何のことですか？
ざっくり言うと、 AI が生成する低品質で凡庸なコードや文章を指す言葉なんです。とりあえず動くけど質が低い、そういう出力がどんどん量産されている状況を指しています。
え？そうなんですか？ AI って便利なイメージがあったんですが、質が低いものも出てくるんですね。現場ではそれって困りそうですが。
困るんですよ、実際に。技術的負債、つまり今は動くけど後で修正コストがかかるコードが積み重なっていく問題があるんです。グレプタイルというツールは、コードの文脈をしっかり理解した上で出力するという方向で向き合っているんです。
おお、文脈を理解するというのが大事なんですね。量よりも質ってことですか？
まさにそこなんですよ。 AI ツールを使うときは、たくさん出てくるかだけではなくて、品質をちゃんと測る基準を持つことが大事なんです。それにコードレビューの仕組みも整えておく必要があるんですよ。ツールを導入して終わりではなくて、その後の管理まで含めて考えないとですね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。まずはこちらの話題からですね。ソルブスペースという CAD ソフトがブラウザで動くようになったというニュースです。CAD って設計図とかを作るソフトですよね。
そうなんです。ソルブスペースはパラメトリック、つまり数値を変えると形が自動で変わるタイプの 2D、3D CAD で、もともとデスクトップ向けの OSS なんですよ。それが MScripten っていうツールを使って、ブラウザでも動くようになったんです。
え？ブラウザで動くんですか？インストールしなくていいってことですよね。でもそんなに重そうなソフトがブラウザで動くってどういう仕組みなんですか？
MScripten は CC++、CC++ で書かれたプログラムを WebAssembly という形式に変換するツールなんですよ。WebAssembly にするとブラウザ上でも高速に動かせるんです。ソルブスペースはもともと設計がコンパクトだったので、この移植が現実的な品質で実現できたみたいですね。
ほう、コンパクトな設計が生きたんですね。実際の使い心地はどうなんですか？普通に使えるレベルなんでしょうか？
速度の低下やバグは残っているので、あくまで実験的な位置づけなんですよ。ただ、小規模なモデルなら実用的に使えるレベルには達してるそうです。 CAD がインストール不要で使えるようになると、教育の場や個人での利用がぐっと広がりそうですよね。
おお、それは知りませんでした。学校でも気軽に使えるようになったら面白いですね。重いデスクトップアプリでもブラウザで動く時代になってきてるんですね。
ラストはこちらのニュースです。テイルスケールを使って自宅から通信経路を確認してみたという体験記が話題になっているそうですね。
ええ、これが面白い記事なんですが、VPN ツールなんですけど、自宅のサーバーを出口ノード、つまりインターネットへの出口にする設定ができるんです。この記事ではその通信経路を実際に手を動かして追いかけています。
え、自宅が出口になるんですか？それって普通の VPN とどう違うんですか？
商用 VPN だとサービス会社のサーバーを経由しますよね。でもこの構成だと自分の自宅を経由地にできるんです。なのでどこを通っているか自分で把握できるっていう安心感が全然違うんですよ。
ほう、確かにどこの会社のサーバーかわからないより自分の家を通る方が信頼できる感じがしますね。でも設定って難しそうで、ちょっとハードルが高そうです。
いいところに気づきましたね。実は自宅にサーバーがあれば導入コストはかなり低いんですよ。学習効果も高いんです。自分のトラフィックが実際にどう流れているかを体で覚えられる、すごく実践的なアプローチですよね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。